東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。ナビゲーターは私、TCC 事務局の下山恵里香です。第1回目の前回に引き続き、今回もインサイトコミュニケーションズのクリエイティブコンサルタント、志垣樹郎さんにお話を伺っていきます。前回は志垣さんの肩書きでもあるクリエイティブコンサルタントの仕事についてお話を伺いましたが、今回は現在コピーライターの枠にとどまらない幅広い活躍をされている志垣さんが、なぜコピーの道を目指すに至ったのか、その経緯についてお話を伺ってきました。もともとそのコピーライターに最初になろうと思った経緯って何だったんですか？
コピーライターになろうっていうふうに思ったんではなくて、はい、コピーを書こうと思ったんですよね。これちょっと微妙な違いがあるんですけど、例えば名刺にコピーライターっていうふうに書いて、私はコピーライターですっていうふうになりたいっていうふうに思ったというよりは、いいコピーを書き得るようになりたいというふうに思ったんですね。で、もっと一番初めの正直な動機は、自分の周りで同じような仕事をしてる人間が東京コピーライターズクラブの賞を取って、なんかすごい脚光を浴び始めてるそれで僕は取り残されている状態で、あれ？この賞って何なんだっていうぐらい、あんまり僕知らなかったんですよ。でもいろいろ調べてみると、それこそ糸井さんとか中畑さんとか、もう有名な方々がすごいコピーいっぱい書いていて、その頃から広告年鑑とか、20代後半ぐらいから知って、あ、これはすごい世界があるんだなっていうことに気づき始めて、で、あ、賞を取りたいっていうのが結構最初の動機。で、賞を取るためには、あ、コピー書かないと賞を取れないのかってすごく当たり前のことだったんですけど、で、周りの人はコピーを書いて賞を取ってたんで、じゃあ書こうと思って少しずつ書き始めたんですけど、でもその間に周りの友達は入賞してるとかいう状態になってて、あ、これちょっと本気でやらないとダメだなと思い始めて、で、そこから頑張り始めたって感じですかね。
コピーライター志望ではなかった？
そうですね。
元何やって
た？なんていうんですかね、リクルートではディレクターっていう名前なんですよね。で、それはお客様の課題をきちっと見つけてきて、それでクリエイティブディレクションしながら、外部のコピーライターの方であったりだとか、デザイナーだとかカメラマンだとか、映像スタッフだとか使って、アウトプットを全部コントロールしてて、まあ、いわゆる CD の仕事ですよね。で、それをもういきなりずっとやらされてた。営業とプレゼンにも行くし、クレームの窓口も全部やるし、進行も全部コントロールするし、っていうのを全部やってるのがメインの仕事。で、その中で当然一つの原稿を作るときには、コピーも必要なので、その時は多くの場合、外部のコピーライターの方に仕事をお願いして、だから自分で書くということはほとんどしてなかった。でもだんだん、あ、自分で書けばいいんだっていうことであったりとか、書いて世の中で評価されてる人が少しずつ周りに出てきて、あ、これはなんかやった方がいいなとか、やりたいなとか、賞を取りたいなっていうのが最初の動機ですよね。
普通のコピーライターってコピーライターやってそのディレクターの方行くって感じですよね。なんか逆ですよね
まあでも今から思えばそれは結構恵まれてたかなと思いますけどね。だから早い段階で広告っていうのがビジネスなんだっていうことを痛感して、例えば広告1ページで100万円とか200万円とかもらうじゃないですか。営業と一緒にお客さんのところ行って申し込み書もらって、そ それで営業が、いやこいつ優秀なディレクターなんで別に任せてくださいとか言って頑張りますとか言うんだけど1、2週間経って効果がなかったりするとクレームの電話かかってくるわけじゃないですか、
うん、
営業にこの前全然ダメだよ、
うん、
だそういう経験をずっと繰り返したりしてると効果を出すにはどうしたらいいんだっていう頭の発想に当然ですけどなりますんで、うん、まあそれって今 TCC でも聞くコピーをいかに生むかってことを言ってますけれども、まあ、そういうことを結構早い段階から、まあ、広告ってビジネスなんだなっていうふうに思いながらやってた、それもすごく当たり前の話なんですけど、そういう経験を積んできたのはいいことだったんじゃないかなと。リクルートにいっぱいお金を任せたと、
うん、
でも全然効果が出てこないっていうふうになると、まあ、お客さんからの評価も落ちますし、
うん、
営業からの評価も落ちるわけですよ、
うん、
石垣と一緒に組んだのに、うん、あの仕事のおかげで、はい、俺はお客さんからクレームを言われてるって営業マンが生まれるわけですよね、うん、まあそれはどこの会社でも同じ構図だと思いますけど、
うん、
それを やっていくうちにこれは何かが違うぞ、
うん、
というふうにやっぱり当然なってるわけですよ、
うん、
でそうするとやっぱり効果を出すことがまず第一なんだっていうことをどんどんどんどん感じ始める、
うん
うん、僕にとってすごく原点的な体験があって4年目ぐらいの時に結構一生懸命作ったパンフレットがあったんですね。それも名前出しちゃっていいと思うんですけど、アサヒビールさんの仕事をやっていて、スーパードライがガンガン伸びてる時に伝説的に売っていた営業マンの方の話をまとめたパンフレットを作ったんですよ、
うん、
それの評価が高くて、その後数年間担当させていただいたんですけど、ある時新しい入社案内を作った時に、新人の方にインタビューしに行ったんですね、
うん、
それで入社同期だとか、なんでアサヒビールさんが選ばれたんですかみたいな話をしてると、その何年か前に作ったパンフレットの話をし始めたわけです、
はい、
目の前の方が、
うん、
いや昔、アサヒビールさんから送られてきたパンフレットですごいのがありまして、
うん、
であれを見て僕はもう人生ここにかけようと思ったんですみたいな話をするわけです。
すごい、
うん、
で僕はもう話聞きながらだんだん涙が出てきたんですけど、はい、こんなことがあるのかと思って、うん、それで、あ、この仕事はすごい面白い仕事じゃないかと、うん、まあ、こんなに人のことを動かすことをやってたんだっていうことを結構原体験的に感じたことがあって、
うん、
それでそのインタビューを終わった後、もうすぐ会社戻って当時やってたスタッフにみんな電話して、
うん、
いや昔やってもらったあの仕事でこんなことがあったんですよって言って、でもスタッフの方もみんな喜んでくれたんですけど、
うん、
なんかその単純に効果が出るっていうどれだけ反応があったとかいうだけじゃなくて、
うんうん、
目の前に人生を変えてる人がいるんだっていうことをなんか知った時に、うんうん、これはなんか大切な仕事してるなと、流しちゃいけないなっていうかことはすごく感じましたね、
うん。
石垣さんのコピーライターになった経緯について聞いていただきましたが、石垣さんってもともとコピーライター志望ではなかったんですね。
ね、だからああいう独特の深い視点が生まれてくるのかなっていうのが、うんうん、いい話でしたね。
アサヒビール のパンフの仕事もすごく印象的でしたよね。
そうですね。今回は石垣さんがコピーを書き始めた経緯についてお話を伺いましたが、次回はさらに具体的に石垣さんが新人時代に行っていたコピーのトレーニング方法についてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。